人の話を聞いてるんですけども、2つだけ補足をしたいと思います。タイの、何人かの疑惑があるという話を今、聞いてもらいました。これは、報道されている件で、週刊誌が、週刊文春が、かなり詳しくやったんですが、タイ人の、女性たちが、ケニアにあるカラオケ店で働いていたということですね。で、藤本さんという、金正日の料理人が、勤めていた寿司屋の同じところにあるカラオケ店で、日本の銀座からもママも女性もいう話でして、で、その人たちは全員帰国してるんです。で、ですから、ただし、ピョンヤンで働くと言われてなくて、東京で働くと言われてたらしいので、まあ、騙されて連れて行かれて、お客があんまりいなくて、お金が儲からなくて怒ってたという、そういうことがあったんですが、だから同じ、田中さんが拉致された後80年代の話なので、同じ大臣だということで、田中さんのことを知らないかと。まあ、そういう観点から、タイ政府も関心を持っていて、実は、井原さんと私とは、去年、藤本さんにも会いまして、その話を聞いたんですけれども、藤本さんからも全員帰国しているということを確認しました。それから藤本さんも、それ以外のタイ人、アロタさんのことは知らないと。ということでした。それ以上そこから情報が進んではいないということで、池原さんはその帰った人たちが今どこに住んでいるか探して、そのうち何人の人にまで接触して、藤本さんからじゃなくて直接その帰った人に会って、本当に大変ペンヤンでアロンさんのことがあったことなかったのか、噂でも聞いたことなかったのか、また今調査をされているという、そういう段階です。それからもう一つの、ことは、国連の対北朝鮮人権非難決議の件ですが、今、飯塚副大臣の方から少しお話があったんですけども、タイの外務省に行きましたところにですね、向こうから、いや、タイ政府は、国連安保理事会の対北朝鮮制裁決議には、に忠実に従ってできることをやってますという話があったんですね。で、タイは今安保理事会の常任理事国でも非常任理事国でもないんですけども、まあ、安保理事会で決まりますと国連の加盟国はそれに従う義務があるんですけども、そこで私の方から、まあ、それは大変いいことをやりたいと思うけれども、毎年、去年ですね、去年、国連の総会で北朝鮮人権非難決議というのが採択されたと。ちょうど飯塚さんと、あと島田さんと、松本さんと一緒に我々ニューヨークに行って、行った時その審議が国連の中でされていまして、日本側は北朝鮮の拉致問題を取り上げると北朝鮮が、強制連行800万人、200万人虐殺、20万人セックススレーブという話を、総会の場でやってましてですね、そして日本の代表がまた反論権を行使して、人数が多すぎて、日本は誤っているとかって言ってるんですけど、もう少し事実に言語で反論してほしいという話をしてたんですが、まあ、そういうことについて、タイ政府は、実は去年その決議に賛成しなかった。で、その決議の中には、まあ、日本の外務省が外交努力をしまして、もともとはヨーロッパの EU が出してきた決議で、北朝鮮の内部の人権問題、政治の収容所の問題ですとか、まあ、信教の自由の問題ですとか、あるいは脱北者に対する問題だとかがメインだったんですけども、そこに北朝鮮が外国人に対して行っている人権侵害も入れるべきだということで、まあ、諸外国のに対する拉致問題もその中にきちんと入っているんですね。で、それについてタイ政府が賛成しないと棄権したと。タイ政府は拉致問題を認識して、 日本と協力して対応すると言ってるけど、国連総会の場で拉致が書いてある決議に棄権するというのはいかがなものでしょうかと、来年は実質賛成してくれませんかみたいな話を私がしたんですよ。もう少し直接的じゃなくて、そうかね、いいかね。そうしたらば、向こうが言ったのは、じゃあのタイ政府はこの国連の場で国の名前が出ている決議、国を名指した決議には原則として棄権することにしているんだと。これは北朝鮮が人権状況が悪いという意味では悪くないと体制が認識しているという意味ではないんだと。国連という場で一国の内政問題について名指して何かをするということ自体に反対なんだという、外交方針を説明したんですね。自国に人権問題を抱えている国というのは、いつ国連が自国の名前を出した決議をしてくるかわからないということがあってですね、そういう反応を一般論としてすることがあるんですね。で、それに対して、私は、いや、それはだから一般的な非難決議で北朝鮮の内政のことを言うんならそうかもしれないけども、これは大国の主権が侵されて、大臣の人権が侵されてるんだから、タイの一般的なその外交方針と別に、この決議については、タイとして、自国民を守るという観点から、賛成すべきじゃないでしょうかという話を公開したんです。そしたら、担当部署と検討しますという外交官らしい答えが返ってきました。でも、担当のシンプトンさんという人は、実は在東京のタイ大使館で講師をされていたので、で私は佐渡まで行って、ケンケンさんに会いましたと。で、この問題はひどいと、大体13歳の少女を連れてくるなんていうのは許されることじゃないですよという話をしてらっしゃってて、日本人らしいについても大変関心の高い、方で、はありました。ただ、タイ政府の方針がそうだったということで、飯塚さんはちょっと忘れられたという前の日に、在日本大使館の講師の方が夕食をしてくださった時に、その話題もちょっと出たんですが、で、ちょっとそういうことになったということです。大体いいです
ね。じゃあ、ここで、はい、若干補足してください。
タイ政府のこの拉致問題に対する姿勢ということはあまりお話ししないですけども、タイ政府は一貫して今まで正式に拉致被害者という言葉を使っておりません、ね、行方不明者のことを方針に言っております。でこれは革命で以後の政権になってもこの点についてもきっちりと継承されております。これは担当者が常に言っておりますのは、これはタイと北朝鮮の二国間問題であると。ですから二国間交渉の枠組みでタイはその問題に対して、その一方で情報出し問題、一般の情報という意味では日本に蓄積されている情報は多い。それをぜひ提供いただきたいし、我々が提供できるものは日本にも提供したい。しかしそれは日本と共同戦線を組んで統一的に当たっていくということではなくて、あくまでタイは北朝鮮の二国間関係の枠組みで応じていきたい。そのようなスタンスは一貫しています。そのような中で、この7月、3月、7月に、クーデター前の政権の前外相が、北朝鮮の亡くなった外相にですね、ASEAN 地域フォーラムの後に、一国間会談を行いまして、アノチャの問題に関する、タイと北朝鮮の二国間作業部会を設置しようという提案を具体的に行いました。で、タイ側が第1回の会談では、去年に行く準備ができている。北方は北朝鮮の返事待ちだということで提案しまして、これは拉致問題に関して日本以外の国が具体的な提案を北朝鮮に行ったというのはほとんど、レバノンで見ましたらないことではないかと思われまして、画期的であったわけなんですけども、それがドライクライスが回答を引き合わせてうちに帰ればクーデターということになりまして、今現在まで最近の議会どうするかという回答は得られていない。それから拉致問題、拉致被害者ですけども、あのちゃん以外の拉致被害者ですけども、もう一件気になる案件がありまして、8月7月31日に 韓国において初めてタイの偽のパスポートを使った北朝鮮工作員が拘束されたと、これはニューヨークタイムズはじめかなり大きく記事になっております。でこれがどういう案件であったかというと、その時は拘束された時にはタイに移送したわけではないんですけども、逮捕された後に、まあ、分かったのが、まあ、かつてタイにも移送していたと。で原子力発電所の写真、米軍基地の写真を撮って、それをバンコクの北朝鮮大使館に持っていっては送っていたと。で名前はマノーシリンというタイ人の男性の名前の方だったと分かっております。で私の方でもちょっとこの案件を起きておりまして、まあ、マノーとは実在した男性だけでかなり亡くなってなかった話も分かってきました。
実在したなりすましっていうかね、
そのマノーとは何者なのか、拉致されたのか、それとも知らないうちに身分を使われてしまったのか、それとも協力したような人なのか、その辺についてもだ分かっておりません。でそのような形で、あの北朝鮮 の不正規な活動によってタイの国民及び国家の安全が脅かされているという事例、これは先ほど の8人のタイ人女性が騙された案件も、これはあの東京に連れていくと言われて、でどういう経路をたどったかというと、ガールズクルーに連れて行かれた、で飛行機の乗り換えでモスクワに連れて行かれた、でモスクワから興味に来られた、でそんな乗り継いで何かというか足取り気づかめなしですね。でまあ、工作員と疑われる人間が日本人を名乗って、でまあ、騙して、ついてきた。で、去年に代表の日本と連絡ができたと。しかし、これは完全に日本にいることを縛って、日本に行くと言っていた会社の名前で日本に手紙を書かせれば、日本から去年転送して、受け取って、でそういう内容ももちろん検査されてるわけですけど、でそのようなことで、まあ、これは返しましたからは、まあ、話では聞かれなかったですけれども。そのような北朝鮮の不適な活動で国民の安全、国家の安全が起こされた事例ということで、あのお茶の案件、この8人の案件、それからこの8月31日の案件、これ一セットにしまして、私の方では大学の方でも統一的に当てるということになったということ、また私の方でも協力できるものはしたいということについて、お話ししていると思います。
今のお話をちょっと関連して質問するんですけど、ルーマニア政府がドイナさんの問題についてどう対応しているかということを説明するのが大事ですけれども、ルーマニア政府はジェンキンさんの本が出たあと数ヶ月後に北朝鮮に、そういう人物がいるのかどうか情報を求めることを外交ルートでやった、そして去年の12月の国際会議のレセプションで、在東京のルーマニア大使ご本人がレセプションに出てくださいまして、私ちょっと話をしたんですけども、しかしドイナという名前はありふれた名前なので名字が分からないから、まあ、特定できていないんだと、我々はジェンキンさんにも会って情報をもらったんだというふうに、まあ、大使は言っていたんですね。 ですからただ、まあ、そういう人がいるかどうか調べてくれということで拉致と断定して返せとかいうことを言っている段階ではないという点で、まあ、再政府と大体似ているのかな。そして今回ガブリエルさんに会って分かったんですが、ガブリエルさんはのところに、ルーマニア政府は全く接触をしていないと、思ってるんですね、ガブリエルさんは。このようにマスコミが報道して、日本はですね、実は我々が行った時に在ルーマニア日本国大使は本人が一緒に4時間くらいで行ってくれまして、それで事情聴取するのに行ってくれたんですけども、日本は大使も来てくれて、家族会も救う会も来てくれて、ルーマニア政府はまた私のところに接触はないと言って、いました。でルーマニア、次の日にルーマニアの次回に会った時に、ルーマニアとしてはまだ、被害者の身元を確認できていない、その作業をしている段階である。でその作業として北朝鮮から本当にドイナという女性がいたのかどうかを情報提供を求めているという返事が来ないと 優位化したをしていました。でその点ではタイ政府は、花本さんの家族が名乗り出た直後に、辞められたクーデター前の外務大臣が面会をしてくださり、総理大臣も国会でですね、
あれは記者会見ですかね、
なんかあのこの大使になった時ですね、あのこの問題を対策政府として取れるという言及も直後にしたりして言ってですね、まあ、あの大政府の取り組み、タイはあの、対外的には認定したことは言いませんけれども、家族にもあって、そして、まあ、あの軍長さん、現場の軍長さんは大政府として認定したんだと言いましたよね。あということですけれども、じゃ認定した後、北朝鮮に対して、行方不明者という単語を使って、話し合いで何とかしてもらおうとしていると。まあ、2000年の頃の河野外務大臣を思い出すような、あの、姿勢だなと思って、飯塚さんと私たちは、いや、大体日本もそんなことやったんだけど、うまくいかなかったんですと、やっぱ圧力をかけなければだと思いますと、いう話をしたんですけども、北大のそのシンプソンさんという方は、いやでも、アノーチャという女性が北朝鮮に出された疑いがあって、今、行方不明になっていると。この問題が解決されない限り、北朝鮮とタイの関係は正常だとは言えませんと、そういう点では我々も一定の圧力をかけているんですと、まあ、いう言い方をこうはしていました。そして、まあ、日本人たちについてになると、けしからんとかというふうに言ってもらったんですね。ルーマニアの政府も、日本人たちについては大変同情すると、けしからんと、かなり有名に話されていましたから、まあ、あの事情を随分日本外務省説明しているんだなということは分かったんですが、逆に自国民についてどうするかということの姿勢で、まだちょっと、大変弱くて、ルーマニアも実はタイも北朝鮮と国交が今あるわけです。通常であれば自国民が拉致されていることが本当に分かったら断交するとかいうことがあってもいいのも、まあ、重大なことだと思うんですけども、まあ、そういうところまで話はいっていないということですけれども、ただあの、タイでもルーマニアでもマスコミが一定程度報道し始めてますし、ルーマニアは今回はルーマニアのタイ日友好フォーラムというルーマニア、ごめんなさい、タイのはあのタイ人が入っている協会が講演会で、半分以上あの番組でやったのは聞いたのは大事で、だから全部通訳をしてくれたんですけど、あのそう聞いてて、タイの人も自分たちの問題としてこの問題を考え始めているという点で、少し、まあ、状況は変わってきて、今度はガブリエさんが東京来てもらって、タイの活動も聞いてもらったりして、もう少し勉強をしたいなと思ってまして、まあ、タイでもイベラさんみたいな人が出てくればいいなと思ってたら、さっきメールで見込みたら、タイに、あ、ルーマニアです、あ、ごめんなさい、ルーマニアでもイベラさんみたいな人が出てくればいいなと思って、ルーマニアで日本人からメールを受けて、なんか手伝いたいと言ってる人が、通訳したりとか、ラジオ消してるって言ってる人がいたみたいで、その人と連絡を取って、ルーマニアの中でなんか活動できないかなと今思ってて、日本の警察